なるほどマネーライフ、北陸銀行の提供でお送りします。ツールドフライデー、山崎夏子がお送りしています。毎月第2週第4週は経済にまつわるいろいろなお話を伺っていきます。今回も金融広報アドバイザーの猿田純子さんに伺っていきます。猿田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回は税制は毎年変わるということで、結婚とか子育て資金、また空き家などの税制について教えていただいたんですけれども、はい、他に今後変わりそうな税制ってありますか？
はい、ちょうどですね、うん、今議論中のことがあるんですけれども、はい、これがですね、すごく私たちの生活に身近かもしれないです。一つはですね、所得税の配偶者控除というやつなんですが、はい、毎年話題になるんですけれども、うん、未だに改正が行われていないものなんですね、
はい、
配偶者控除、これを意識して女性が就労時間を抑えるというケースがあります。いわゆる103万の壁って言うんですけれども、うん、はい、よくね、聞いたことはあるんじゃないかなと思う、はい、103万以内で働きたいっていうね、うん、で、あ、ちなみによく130万っていうのも聞くけどどっちなのっていう質問あるんですけれども、はい、130万はですね、社会保険の方なんですよ。社会保険が、扶養から外れるのはこちらの130万の方なんですね、
はい、
で、じゃあ話を戻して、そもそもこの配偶者控除という制度は専業主婦がほとんどだった時代に作られたものなんですけれども、
はい、今は共働きも多いですよね。
多いです、多いです、データによると専業主婦世帯というのは745万世帯、対して共働き世代はもう1000万世帯超えてます。
はい、
なのでもう社会構造って確実に変化しているし、まあ、これからの日本経済の成長にはね、女性の労働力が欠かせないと言っている、
うん、
こんな時にですね、この制度が社会進出を阻んでるっていう側面が実はあるんじゃないかということで、
うん、
で、まあ、それに安倍さんって女性活躍をね、政策の一つとする方ですよね、うん、なので、まあ、検討を加速するようにという、そういう指示を今月頭ね、やっと出しました。早ければね、平成29年の1月からこの新制度が導入される見通しなんです。
じゃあ消費税がまた上がる前後あたり近い、
うん、そうなんですよ。なんかその辺もバタバタといろいろね、変わりそうですよね。で、まあ、今まだね、議論中なので何とも言えないんですけれども、
はい、
まあ、軸となるものとしてはこの配偶者控除というのは廃止をして、
うん、
もう妻の年収に関係なく夫婦の所得から一定額の控除を認める夫婦控除っていうのを新しく作ったらどうかという案が上がってるようですね、うん、
大きな変化になりそうですね、
ここはね、かなり、うんうん、
そして消費税なんですけれども、はい、こちらももうすぐ 10% に上がるということで。
そうなんです、消費税が 10% に上がる。これはですね、消費税って所得に関係なく一律に誰にでも同じ税率がかかってしまうので、
うん、
低所得者層にはすごく負担感が大きいんですね、
はい、
で、その対策として生活必需品には税率を低く抑える軽減税率という議論がね、進められています、
うん、海外などでは結構もう始まってるようですね、うん、こうした税制。
そうなんですよ。例えばイギリスなんですけれども、うん、はい、標準品は 20% なんです。
わ、高い
高い、
はい、
うん、ヨーロッパって実は軒並み 20% 台なんですよ、
はあ、
で、食料品はね、でもその代わり 0% なんです。
あ、全くかけてない、食料品にはかから
ない、はい、うん、
必要なものにはなるべくかけないようにして、
はい、
最低限かけないようにして、贅沢品にかけるという感じなんですかね。
そうなんです、うん、ここ今ね、いいことおっしゃったんです。生活必需品なのか、はい、贅沢品なのか、とっても実はね、線引きが難しくて、
うん、
その人の主観だったりもするじゃないですかね、はい、このさっきのイギリスの例なんですけれども、はい、同じクッキーでもチョコレートがね、かかっているだけで贅沢品になって 20% かかってなかったら食料品になって 0% なんですよ。
はい、はー、難しいですよ
ね。例えばあとね、フランスもなんですけれども、はい、フランスはチョコレートに含まれるカカオの量で贅沢品か生活必需品かが分かれるという。
カカオの量、
そうなんですよ。
いや、それはかなり細かくきてますね。
細かくきてますよね。
日本ではどうなりそうなんですか？
はい、今長いこと議論が進められていますが、今のところ、うん、3つに絞られました。
はい、
酒以外の飲食料品、精米、生鮮食品、こちらの3点について軽減税率を適用するという案が有力なようです。で、最初に申し上げた酒以外の飲食料品というものには、
はい、
穀物や魚介、肉類、飲料、外食が含まれるようなので、対象はね割と広いと思いますけれども、あとはじゃあ何パーセントにしたらいいのかとかね、
はい、
どうやって運用していこうかという、まだまだ課題が多く残っています。
国が決めてからこう実際にお店の方々に行き渡るまでもまたね時間がかかりそうですよね。
そうなんですよね。だからね、約2年後にはもう 10% に上がるというところが見えているので、
はい、
それまでに実際にお店の方が困らないように政策立てをしていかなきゃいけないので、もう急ピッチで今進めているところだと思います。
その他には何かありますか？
はい、もう一つ、一番生活に密着していると思われますね、お酒。
あ、今ビアホールもねオープンしましたしね。
そうですね、毎日も暑いですからね、
はい、飲みたくなりますよね。
なりますね。お酒にかかる、ね、税金も見直しが行われる予定なんです。現在350ml 缶、ここにもお酒にかかってる税金が入ってますね、
はい、
でビールには77円、発泡酒には47円、第3のビールには28円というふうに、ちょっとね そこのお酒にかかる税金ってバラバラなんです、
はあ、
それを今ね一本化しようという案が出てきてまして、ま、結果ビールの小売価格が下がって発泡酒と第3のビールっていうのは上がっていくということにはなると思うんですけれどもね、これもまだまだ、はい、どうするかというのはこれから議論を進めなくちゃいけないところですね。
まあ、でもこれね企業努力でここまで下げたっていうところもありますからね。
そうなんですよね。
なるほど。これからじゃあ、はい、税制、まあ、消費税に関してもこう税目がどんなふうに変化していくのかっていうのも注目していきたいところですね。
そうですね、
はい、今日は金融広報アドバイザーの猿田純子さんに税金お役立ち情報について伺いました。猿田さん、どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。